はい、皆さんこんばんは、聖書スピリチュアルサキですはい、今週も、聖書輪読会のお時間がやってまいりました。今日は2026年の6月30日、もう6月も最後の日となりました。明日から7月1日ですね。そして、今日の早朝と言ったらいいのかな、あのブラジル対日本サッカーワールドカップ、皆さんご覧になったでしょうか。はい、もうね、もうご存知だと思いますけども、はい、惜しくも、ね、1点取ったんですけどね、先にね。はい、ね、でも、まあ、お疲れ様でしたという感じですけれども、まあ、本当素晴らしいチームだっただけに非常に惜しいんですけども、ね、ブラジルと当たってしまったっていうのがね、まあまあなんというか、本当、まあ、それはしょうがないんですけれども、なんか、まあ、そんな感じで、私は今日は仕事だったんですけど、ちょっとだけ仮眠して、それから起きてみて、またちょっと寝てって感じで、ふわふわした今日は一日だったんですけれども、心なしか朝の通勤電車の中がなんかちょっとシーンとしてたよ。みんなちょっと元気がなかったような気がしたんですけれども。はい。あ、プニちゃん。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今日ね、もぐちゃん、来るかな？なんか、もぐちゃんのちょっと、もぐちゃんを誘ってなかったんだよね、うっかり。時間なくて。だけど、今日あるってことは知ってるはずなので、来るはずな、あ、来ましたね。もぐちゃん。
あ、よかった、はい、よかった。
こんばんは。
こんばんは。
こんばんは、はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
覚えててくれてよかったです。うっかりしてました、私。
はい。そうですね、大丈夫です。
今日はね。
はい。
はい。悔しかったですね。
うん。
ふにちゃんは見ました、は
い、あ、見ましたよ。
え、起きて
ライブは見なかった。
あ、リアルタイムじゃなかった？
あ、リアルタイムじゃなくて、後で。朝起きた、
それから。朝起きてみたのね。はい、
うん。
ね、最初取ったとき、1点取ったときはすごい嬉しかったですけどね。
ね、
最後ちょっと
やっぱり。でもや
っ
ぱり、強くなりましたよね。
強くなった。ね、なった。
うん、昔、ワールドカップに出られるか出られないかぐらいのね、そういうときも見てましたからね。
そう。
到底、全然。そうそう、実力が違うななんて思ってたね、ブラジルなんかとあえてね。
そうですね。高
いになったってやっぱり強くなるんですね。
強くなる、
ね。
まだまだこれからね。
ね。なんかでもすごい古い話になるけど、こう、何、まだほら日本がワールドカップとか全然そんな感じじゃなかった時の、ディエゴ・マラドーナの映像をこうちょっと、なぜか見てしまったんですけど、もうすごいね。
すごいね。
すごい。ええって感じや、もう、あとね、ブラジルで言えば、ロナウドとか、ロナウジーニョ、っていう、ね。あの時以来まだ優勝してないらしいじゃないですか、ブラジルは。
最近優勝してない、
ね。ロナウジーニョとかいた時からね、あれからワールドカップではまだ優勝してないって言ってたような気がする。だから、まあ、ブラジルもなんかこう、まあ、すごい、ね、層は厚いんでしょうけど、なんかああいうこう、なんていうかな、ものすごく印象に残るような、スター選手っていうのはなんか、まだいないのかな、今のところいないのかな、どうなんだろう。なんかすごくこう 彼らみたいな感じの人はいないですよね、まだ、ね、
ないですよね、
うん、だからそのブラジルもちょっと変わってきてるのかもしれないけど、
そうですね、
いやあのマラドーナはすごいね
でもあのマラドーナはほら薬物やってたでしょ、
そう、うん、
ね、やっぱりちょっと
晩節をちょっと怪我したような感じだった、
ね、そうそうそう、ね、最後はなんか ね、でそれ終わったら今度もブクブクに太っちゃって、
そう、ドナウジーニョもなんかね、うん、あの捕まったりしてたみたいでもその刑務所の中でこうサッカーの試合とかですごいもうものすごくやっぱり他の囚人の方と交流されて、
あ、そうなん
だ、あの出所される時はすごいあのみんな泣いたとか泣いてまた帰ってくるよって言ったらしい
どこに帰ってくるの
いや本当かなと思ったけど、
本当
か、いや面白おかしく書いてるのかなとか思ったけどね、なんかそういうちょっと一癖も二癖もあるような、うん、
ね笑っちゃいますよ ね、
ね
でも韓国チームがね、うん、なんか韓国 の、うん、あのサッカー協会がまた汚職かなんかあったのかな、いろいろ、
ああ、なんかね、いろいろなんか言ってますよね、
警察が入って ね、 ね、
すごいまたなんかこう独特ですよね、韓国の ね、
あのああいう韓国って
あのすごくやっぱこう監督が責められてたりするよね、
そう、うん、
すごくね、
ね、こ
うあのなんていうかな、どっちがいい正しいのかいいのか悪いのかってわからないけど、この負けて帰る時の、うん、あのものすごくこう国民全体からのなんかよくやった、国民性が
違いますよね、
よくやったっていうんじゃなくてもうボロカスにされてしまうっていう、こう、うん、なんていうかな、うん、あれがいいのか悪いのか私には分からないけど、すごいなと思って、
うんうん、
本当はそういうものかもしれないなと思ったり、いやでも あそこまでちょっとできないなとか思ったり、ね、うん、ものすごい頑張ってらっしゃるっていうのは、
うん、
ね、そ
う
ね、よく分かるからね、なんか、
うん
うん、なんか全然やっぱちょっと違いますよね。
うん、
ね、ということで今日は、
はい
気を取り直して、
うん、
気を取り直して、はい、あと、はい、23章と24章でもう、はい、第2サムエルもね、はい、終わるっていうのが、ね、はい、もうね、すごいなと思うんですけど、それでは今日は、はい、23章の一節か、じゃあ、はい、もぐちゃんからいきましょうか、はい、でその次が2節がくにちゃんで私っていう感じで、
はい、
よろしくお願いします。
はいはい、これはダビデの最後の言葉である。エッサイの子ダビデの告げた言葉、意図高き方によって挙げられたもの、ヤコブの神に油注がれたものの告げた言葉、イスラエルの歌の歌い手。
主の霊は私を通して語り、その言葉は私の舌の上にある。
イスラエルの神は仰せられた。イスラエルの岩は私に語られた。義をもって人を治める者、神を恐れて治める者。
その者は太陽が昇る朝の光、雲一つない朝の光のようだ。雨の後に地の若草を照らす光のようだ。
まことに私の家はこのように神と共にある。神が永遠の契約を私と立てられたからだ。それはすべてのことにおいて備えられ、また守られる。神は私の救いと願いをすべて育んでくださるではないか。
横島な者たちは皆、根こそぎにされた茨のようだ。それらは手に取ることができない。
彼らを撃つ者は誰も、槍の葉や絵で武装する。彼らはその場で火で焼き尽くされる。
ダビデの勇士たちの勇士たちの名は次の通りである。補佐官の頭、タハクモニ人ヨセブ・バシェベテ。彼は槍を振るって一度に100人を刺し殺す。
彼の次はアホアハ人ドドの子エルアザル。ダビデに次ぐ三勇士の一人であった。 彼らがペリシテ人をそしったとき、ペリシテ人は戦うためにそこに集まった。イスラエル人は退いたが、
彼は立ち上がり、自分の手が疲れて、手が剣にくっつくまでにペリシテ人を撃った。主はその日大勝利をもたらされた。兵たちが彼のところに引き返してきたのは、ただ剥ぎ取るためであった。
彼の次はアラル人、アゲの子。シャンマ・ペリシテ人が隊をなして集まったとき、そこにはレンズ豆が豊かに実った一つの畑があった。兵はペリシテ人の前から逃げたが、
彼はその畑の真ん中に踏みとどまってこれを守り、ペリシテ人を撃った。主は大勝利をもたらされた。
30人の頭のうちのこの3人は、借り入れの頃、アドラムのホラーナにいるダビデのところに下ってきた。ペリシテ人の一帯は、レファイムの谷間に陣を敷いていた。
その時ダビデは要害にいて、ペリシテ人の先人はその時ベツレヘムにいた。
ダビデは切に望んで、誰かが私にベツレヘムの門にある井戸の水を飲ませてくれたらよいのだが、と言った。
三人の勇士はペリシテ人の陣営を突き破って、ベツレヘムの門にある井戸から水を汲み、それを携えてダビデのところに持ってきた。しかし、ダビデはそれを飲もうとはせず、それを主の前に注いで。
こう言った。主よ、そんなことをするなど私には絶対にできません。これは命を懸けて行ってきた人たちの血ではありませんか。彼はそれを飲もうとはしなかった。三勇士はそのようなことまでしたのである。
さて、セルヤの子、ヨアブの兄弟、アビシャイは、30人の頭であった。彼は槍を振るって300人を刺し殺し、あの3人と共に名を挙げた。
彼は30人の中で最も誉れ高かったので、彼らの長になったが、あの3人には及ばなかった。
エホヤダの子、ベナヤは、カブセール出身で、多くの手柄を立てた、力ある人であった。彼はモアブの英雄2人を撃ち殺した。また、ある雪の日、ホラーナの中に降りていって、オジシを撃ち殺した。
彼はまた、レイの堂々としたエジプト人を撃ち殺した。このエジプト人は手に槍を持っていた。ベナヤは杖を持ってその男のところに下って行き、エジプト人の手から槍をもぎ取って、その槍で彼を殺した。
エホヤダの子、ベナヤはこれらのことをして、三勇士と共に名を挙げた。
彼はあの30人の中でも最も誉れが高かったが、あの3人には及ばなかった。ダビデは彼を自分の護衛長でした。
ヨアブの兄弟、アサエルは、レイの30人と共にいた。ベツレヘム出身のドドの子、エルハナン。
ハロデ人、シャンマ、ハロデ人、エリカ。
ペレテ人、ヘルツ。テコア人、イケシュの子、イラ。
アナトテ人、アビエゼル。フシャ人、メブナイ。
アホアハ人、サルム。ネトファ人、マフライ。
ネトファ人、バーナの子、ヘレブ。ベニヤミンのギブア出身のリバイの子、イタイ。
ヒルアトン人ベナヤ、ガーシュの谷の出 であるヒダイ、
アルバト人アビアルボン、バルフム人 アズマウエテ、
シャールビム人エルヤブエルヤフバとヨナタン、野戦の子たち、
ハラル人シャンマ、アラル人シャラルの子アヒヤム、
マーカ人アハスバイの子エリフェレテ、ギロ人アヒトフェルの子エリアム、
カルメル人ヘツライ、アラブ人パーライ、
ソバ出身のナタンの子イグアル、ガド人バニ、
アンモン人セレクセレエンセルヤの子ヨアブの道具持ち、ベロテ人ナフライ、
エテル人イラ、エテル人ガレブ、
ヒッタイト人ウリア、合計37人。アーメン、
アーメ ン、
はい
はい、
なんかね、
出た
の名前も
この なんかあれだよね、あの、うん、あのよくあるあのなんていうの、家系図、家系図みたいなのとは違って、うん、今回はこうダビデの勇士、
うん、
名前がすごかったですね。誰々の子ほにゃららみたいなね。
なんとか人、なんとか人とかね。
そうそう、なんとか人、なんとか人っていうのが ね。
全然聞いたことないのもあるんですね。
そうそう、
ね。
一番最後の、あの39節のヒッタイト人ウリアは、
うん、
もう、ね、もう、
よしばって
ね。この人はもう、
ヨシジンだけどね。
バッチシェバさんの、
うん、
ご主人ですよね。
ね、
うん、その有志のね、この30人の有志のもういい素晴らしいあのダビデの部下の一人をね、
ね、
まあ殺害みたいな感じでねしたんだなっていうことですよね。これってなんか、まあ、最初の部分っていうのが、これ、ね、2つのところで構成されてますよね、この23章ですね、うんうん。最初はダビデの最後の言葉。で、後半がそのダビデの、うん、まあその、勇士たちの名前が提供されてるって感じ。だから、最後の言葉って遺言とかじゃないんだって。
あ、違うんですか？
遺言じゃないんだって。あの、中川先生曰くね。あの最後の、うん、この最後の言葉っていうのは遺言ではなくて、ダビデの最後の詩とかね、うん、または予言、
うん、
予言、
うん
うん、で、なんていうかな、その神の霊感によって語った言葉、
うん、
で、内容的には、あの、メイ君とはどのようなものかっていうことについて、神の霊感によって語っているっていうのが、まあ、予言とかになるじゃないですか。
うん、
で、あの、うん、ダビデっていっぱいあの詩を残してて、
うん、
詩編の中の詩も結構ダビデの作ったとされているようなものが多いし、うん、あと、うん、あの、福音派のクリスチャンは、
うん、
その聖書は全部神の霊感によって書かれているっていうふうな言い方するじゃないですか。
あの、
すべてその神様の言葉であるっていうふうに言ってるんですけど、うんうん、なんかあの、それについて、なんかこう、その神の霊感っていうのが何かっていうのが、その、クリスチャンじゃない人に何て説明したらいいのかなっていうふうに、あの、思ったりしません？なんかプリンちゃん。神の霊感によって書かれたっていうの。なんか、例えば、よくあのテレビとかで今最近そういうやつあんまりやらないけど、うん、昔そういうオカルトっぽいような番組とかで、うん、例えば、うん、勝手にこう自動書記とか言ってね、勝手に、うん、あの筆を持たせたら その神が、神様とか、なんか霊が乗り移って、バーッと書くとか、ああいうふうにこう、ああいうのとも違うんだよね。とも違う。で、例えばその、なんか、霊が乗り移ったとか言って、こう、語り出すような、いた子みたいな、青森のね、青森とか、あと沖縄のユタみたいな、ああいうふうにこう、霊がこう降りてきて、それに、で、なんかこう、神がかったようにして語るっていうのともなんかちょっと違うっていう話で、なんか、その、例えばその聖書って、たくさんの人がこう書いてある書物の集積じゃないですか。人間を通して、その人間の、能力とか、を通して、だからその人間のその、なんていうの、脳っていうか、それを、通っているわけなんだけれども、なんかこう、神様がこう語りかけてるっていうような、難しいね。なんて言ったらいいんだろう。それをなんかね、この2節、23章の2節で書いてある、この主の霊は私を通して語り、その言葉は私の舌の上にあるっていうふうな、要するになんか理性を失っているわけじゃないんだよね。その、乗っ取られているっていうわけでもないんだけど、その、なんて言ったら、でもなんかある意味乗っ取られてるんじゃないかっていうふうな、なんか神様が語らせてるっていうのもね、そういう場面もあるから、神の霊感によって書くっていうのはどういうことなのかなっていうのは、なんか、いろいろ考えるんですけど、でも、とにかく、その人が、その人の意思だけで書いてるっていうんじゃなくて、やっぱその神様が、その人の能力を通して、その人の能力を通して、語らせている、っていうことになるらしいんですけど、まあ、それが、まあ、ここの最後の言葉は、神の霊感を受けて語ったものですっていう、ダビデの考えっていうよりね、神様の言葉ですよっていうことらしいですけれども。で、その後、8節からが、あれですよね。このなんか三勇士とかいうのが出てきますよね。このダビデの勇士の名の中で、その三人の勇士の名前があって、これがなんか聖書の、なんか役によってなんかちょっと微妙に名前が違うなとかいうふうに感じたんですけど、新共同訳はこれ新共同訳だよね、違う、新改訳2017年版ではその、最初の人がタハクモニ人ヨシェブバシェベテヨシェブバシェベテっていう人が一人目で、って書いてあるんですよね。で、この人が、まず一人目。そして次が、アホアハ人ドドの子、エルアザル。が、三勇士のうちのもう一人ですよね。そしてもう一人が、アラル人、アゲの子、シャンマっていう人。レンズ豆の方を守って、ペリシテ人のから守ったっていう。方ですよね。この方が3人がこのすごい勇者だったっていうことですよね。で、でその後、このなんか30人の頭のうちのこの3人は。っていう話になってるんだよね。これ13節から。30人の頭のうちのこの3人っていうのは、誰のことを指してるんだろう。ね、思わなかった。これすごく難しいんだよね、これ。これは、最初のさっきのこの3人の、ヨシェブ、バシェベテさんとエルアザルとシャンマのことを、のことを言ってるのか。30人の頭のうちのこの3人っていうのはまた別人なのか。 どっちだと思います？でこのねその最初のその、うん、3人の有志3有志が、うん、あのペリシテ人の陣営を突き破って、
うん、
もうダビデが水がベツレヘムの門の井戸の水を飲みたいって言った時に、
うんうん、
行ったっていうあの話ですよね。あの話の時のペリシテ人の陣営を突き破って水を汲んで、このエピソードってどっか別にあったっけ？水を汲む話。そのここら辺がなんかもやっとしてなんかわかんないんだよね。なんかこの水を、これはなんかダビデが本当になんかベツレヘムの水の井戸の水が飲みたいなっていうふうに言ったっていうのは、なんか、まあ、切に望んでって書いてあるけど、なんか、単にこう、なんていうかな、ちょっと、ホームシックみたいな感じで、
うん、
ふんわり言ったものなんだが、すごいこの勇士が、もう命をかけて、敵陣を突破して、
うん、
その、要するに、ダビデの地元であるベツレヘムの水、井戸の水を汲んできたんだっていう、こう、エピソードらしいんですけど。
うん。
うん、で、そして、はいっていうふうに、こう、持ってきたときに、
うん、
もうそんな、なんていうかな、命をかけて行ってきた人たちの血と同じ水じゃないかって言って、飲めないっていうふうに言って、うん飲めなかったんですよね。で、それを、うん、そうそう。飲まなくて、主の前に注ぎましたっていうふうなエピソード。これなんかあったっけ、うん、なんかあったような気がするな。どっかでね。
うん、
どこ書いてないかな。16。ねえ、なんか、これが、結局、この、なんと、命をかけていった人たちの血ではありませんかって言った、この、まあ、水なんだけど、血に値する命をかけて、うん、っていうのが、なんかその、イエス様も、その、自分の命を犠牲にしてね、私たちのその、罪の贖いをしてくださったっていうの、まあ、のに通じる、
うん、
命をかけて、
うんうん、
っていうところのその血っていうもののその重さっていうか、このなんか、まあ、彼らはその自分たちの命を捨てていった、捨てるっていうか、まあ、その犠牲にしていったわけですよね。すごい、ダビデのためにね。
うん、
っていうことで、なんかその血っていうもののその重さっていうかね、なんかそれをそのイエス様のその血潮をこう彷彿とさせるっていうような話だったんですけれども、この三勇士っていうのは、ここで言う三勇士っていうのは、この、さっきの三勇士のことなのかな？
さっきの三人のことなんでしょうかね。
うん、っていうふうに、ここで読めるじゃないですか。
うん、
で、その後、
うん、
多分そうだと思うんですよ。こういうふうに、素直に読んだらね。さっき言った、その、うん、ヨセブ・バシェベテさんとエルアザルとシャーマーが、彼ら3人がやったっていうふうに感じますよ。捉えられますよね。これを素直に言うとね、うん。で、その後、セルヤの子、ヨアブの兄弟、アビシャイっていう、うん、アビシャイ、なんかちょっと時々出てきますよね。これ、ヨアブの兄弟。ヨアブも、アビシャイも、あと出て、もう一つ、一人出てきます。アサエルっていう、この三人兄弟っていうのは、そのダビデの甥っ子ですよね。ダビデの、お姉さんか妹かどっちかわかりませんけれども、うん、ダビデの姉妹の、息子たちなので、ダビデの甥にあたる人なんですけれども、その中の、その、アビシャイ。アビシャイは、30人の頭であったっていうふうにありますよね。30人の、その、兵の頭であったと。このアビシャイ。これまた別の三勇士 のことかな。でその後その、うん、ホヤダのこうベナヤっていう人が出ますよね、
うん、
このオジシを撃ち殺したっていうね、うん、雪の日に、
うん、
あとモアブの英雄2人を撃ち殺して、雪の日にオジシを撃ち殺したっていう、うん、またエジプト人を撃ち殺したと、うん、すごいです、
うん、
っていうこのベナヤ、三勇士とともに名を挙げた。だから三勇士、あの三、まずその第一の三勇士とこの別のこの、うん、三勇士ってことですよね、うん、アビシャイ・ベナヤ、うん、そして、彼はあの30人の中で最も誉れが高かったが、あの3人には及ばなかった、うん、ダビデは彼を自分の護衛長にした、って書いてあるか。その、これはベナヤのことかな。ベナヤはん？あの30人の、あ、でもそういう同じような書き方してるよね。アビシャイもそ、30人の中では誉れが高かったけれども、あの先の3人には及ばなかったってことですね、
うんうんうん、
でベナヤも、30人のそのベナヤの中の30人の中ではすごい誉れが高かったけども、先の3人には及ばなかった。
うん、
そしてもう一人がアサエル、
うん、
でアサエルも、はレイの30人と共にいた。だからこの最初の3人三勇士と2番目の三勇士っていうのは違うってことだよね。2番目が、
ね、
アビシャイとベナヤとアサエルってことなのかな、
うん、
っていうふうに私は思ったんだけど、うん、なんか他の解説書見るとなんかちょっと違うんだよね。なんか違うっぽいんだよね。これってなんか翻訳のあれ、うん、文章のなんか違いなのかもしれないけど、ちょっと私もう一回ちょっと整理しておきます。
わかんないですね。
まず最初の三勇士、ね、この人たちはもうすごかったんですよね、うん。で、多分この3人が水を汲みに行ったんだよね。水を。命がけで、うん。で、ダビデはその水が飲めないと。もう尊すぎて。飲めないって言ったんだよね。
うん、
何気に言ったことをもう本当真に受けて、命がけでダビデのために働いてくれたこの3人。
うん、
自分を犠牲にしても、誰かを助けようとするようなね。主君を助けようとする、うん、そういう尊さがあるということですけども。そうですよね、うん。自分以外のものに命をかけてっていうのは本当に尊いことですよね。
うん、
なかなかできませんけど、できないことです。うん、で、その次が、アビシャイとベナヤとアサエル、うん。このアサエルっていう人は、確か、うん、第2サムエルの2章の18節のところに出てくる、カモシカのように足が速い、うん、
あ。
あったじゃん。なんかそれで、アブネルっていう、サウルの将軍、サウル軍の将軍であるアブネルを、
うん、
追いかけてきたんだよね。足が速くて、野のカモシカのように足が速かった。でもう、アブネルは、
うん、
私を追うのはやめて他に行けと、うん、私はお前を殺したくないんだと、
うん、
私がお前を地に打ち倒さなければならないのか、うん、でどうやってお前の兄ヨアブに顔向けができるというのかって、まあその元々そのなんていうかな、サウルの下でみんな働いてたわけですから、うん、ダビデも含めてね、だからみんな知り合いなわけですよね、うん、でそのそれを必要にアサエルが追ってそのヨアブを殺そうとしたんですよね、
うん、
もうそれでもう槍の石突きで彼の下腹をついて、その槍の石突きっていうのはその槍の先端じゃなくてお尻の方ですよね、
うん、
で そこにも硬いのがついてるのよね、石突きが、うん、でそれで、アサエルを突き抜けてアサエルは死にましたっていう話があったじゃないですか、あのアサエルだと思うんですけども、
うん、
この彼もまあすごい良かったっていうことで、この後のその三勇士のことかなっていうふうに思いました、
うん、
ちょっとここはわからないのでもうちょっともう一回整理しておきます。で、その後、なんかこう、ベツレヘム出身のエルハナとか、うん、シャーマンとか、うん、エリカとかね、
うん、
他の 人の名前がずらずらずらずらっとあって、うん、合計37人って言ってるんですけど、うん、ちゃんと数えてないので数え方もなんか諸説あるらしいんですけど、うん、37人っていうのは どういうふうに数えて37人なのかっていうことで、うん、なんかあるらしいんですけど、ちょっときちっとまだ数えてませんけど。そう、これなんか弱部を含めるとか、なんか、うん、含めないとかね、なんかそんなのがあるみたいですけども、うん、こうなんか難しいですよねこれ。三遊詩は分かった。その、もう一つの、その三遊詩が水を汲みに行った話の三遊詩なのか、っていうことと、あと、その後に出てくるこの三遊詩は、この、このなメンバーでいいのかと、アビシャイ、ベナヤ、アサエルでいいのかと。ちょっとね、準備不足で申し訳ないんですけど。
いやいや。
難しい、なんかな、どう、難しいよね。こう、なんかこう、どう読んだらいいのか分かんなくて。
うん、分かんないな。
分かんないんだけどね。ちょっと、もう一回整理しておきますね。ね、読めば読むほどか。で、来週で24章やって終わるんですけども。ね、終わる。ね、次どこ行こうかなと思って。やっぱりこの、うん、その続きの、やっぱそのダビデが、ダビデの次の後継者の話になりますよね。このままいくと列王記とか、うんうん、列王記の方がいいかな。物語的にはなんか分かりやすいかなと。このソロモンになっていく話ですよね、
うん
うん、まあどう、もぐちゃん。ダビデのその後、ダビデなきゃとはどうなるのかとかいう話の方がつながり、分かりやすいかな。
うん、うん、そうね。
話的にはね。そうですよね。列王記があって、そしてそ第二とか、ほら、エリアとかの話もちょっとあって、面白いかもしれないですよね。ここはでも外せないかな、うん、歴代史はなんかまた話がなんか重複するので、うん、多分そこは多分やらないと思うんですけど、列王記、これ終わったら列王記かなっていうふうな感じで、うん、ちょっと今考えてます、う
ん、はい、
はい、ということで、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、また来週、
はいはい、
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
はい。失礼します。ありがとうございました。